29日土曜日です。おはようございます。中川智美です。
秋が随分と深まってきましたが、まだまだ紅葉には早いかな、そんなシーズンですよね。でもちょっとこう散歩なんかするには気持ちいいかなと思います。家城高道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。今回は海南市を訪れました。
中川さんは海南市というとどんなイメージですか？
ものづくりの町というイメージがありまして、漆器もそうなんですけれども、手炉製品を昔から作っているところも、今は家庭用品をスポンジとかね作っているような、そんなあのお店もあるということで、昔取材にもいろいろ行かせていただいたんですよね。ですからそんなイメージです。ひげしろさんは？
私はですね、海南市っていうのはちょっと一本中に入るとミステリアスな感じが残っている街で、黒江のあの通りだけじゃなくって、いろんなところにこう古いものがこう点在するね、ちょっとこう興味深い、じっくり味わってみたい、そんな街なイメージですね。
今回は行楽シーズンど真ん中ということでね、街歩き街巡りを中心にお届けいたします。
これを参考にまた皆さん歩いていただきたいなという思いがあります。
ラジオで和歌山発見お宝海南市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
海南市では10月の9日の日曜日、各地の神社で秋祭りが行われていました。でそれぞれに特色があるというふうに聞いていましたんで、ここはぜひ巡ってみたいなと思ったんですけども、さすがに全部行くことはできませんので今回は熊野古道沿いの3つの神社をチョイスいたしまして、はしごいたしましたね。まずは朝です。熊野古道の五大王子の一つ、藤代王子でもある藤代神社を訪ねました。午前8時からの神事に続きまして、一旦止んだ雨が降り出してきたんですよね。そこから獅子舞が始まるわけなんですけれども、噂の藤代の獅子舞です。
笛や太鼓の音色に合わせてですね、金色の金色の獅子が登場しまして、で天狗も出てきて踊りが始まるんですけれども、どうでしょう、15分ぐらいでしたかね、時間にしたら、で関係の方が見守る中、披露奉納されるんですけれども、これストーリーがあるそうで、保存会のメンバーの方にお話を聞いたところによりますと、だいたいこの天狗と獅子というと退治したりとか戦っていたりというようなストーリーがあるところもあるんですが、
暴れている獅子を治めるみたいなね。
そうなんです。ではなくて、こちらの藤代の獅子舞は天狗と獅子が戯れている様子を表現しているんだそうですね。でそういうふうに聞いてからまた思い出してみると、確かにそんなシーンもあったかもしれない、いろんな獅子舞があるんですね。
そうなんですよね。
で他の地域でも獅子舞っていろいろありますけれども、それぞれストーリーも違ったりするので、そういうところも考えながら見るとまた違った楽しみ方がありますよというお話を聞きました。
でまあ、この日は藤代神社は一日お祭りだったんですけども、私どもは巡るということが今回テーマになっておりますので、次の場所へと移動いたします。今度は下津町の熊野古道一坪王子にあります山地王子神社に行きました。午後になったんですけれども、もう訪れた時は境内はすごい人でしたよねでこちらも獅子舞が行われていました。でこちらの獅子舞はやっぱり戯れてるのかななんて思いで見ていたんですけれども、急にこう首がぬっと伸びたりとか、天狗が2体登場したりとか、なかなかバリエーションに飛んでましたね。
でまた動きもダイナミックなんですよ ね。天狗が2人出てきて、であの足をピョンピョンピョンと上げながらその獅子の周りをこう回ったりとか。
でこの後この山地王子神社といえばという催しがあったわけなんですけれども、泣き相撲と一般的には言われておりますが、奉納花相撲が行われました。行事姿の凛々しい子どもさんがまず土俵に登場いたしまして、口上でございます。
これがまた立派で、終わった時には周りから大人たちがね拍手を送っていました、
で続いて相撲の方なんですけれども、回し姿にさせられました。もうさせられましたとあえて言いますけれどもそんなにまだしっかりと歩けないよちよち歩きの赤ちゃんと子供さんの間ぐらいですかね、の子供が保存会のメンバーによって抱きかかえられて土俵に乗せられます。 そして一応組み合わされるんですけども、そんな子供ですから自分たちでこうね、はっきり良いとはならない、
あらかじめ土俵には土がたくさん敷かれていまして、はい、柔らかくしてあるんです。でそこに子供というか赤ちゃんというかね、来まして、で大人たちに土をふわっとつけられるんです。コトーンと。
そうですね、まずこう、ポンと組み合わされて、その後背中から転がされるというかね、
そうするともう子供はうわーんです、
はい、まあ、すでにもうね、あの普段の姿とは違うわけなんで回し姿といいますか、ふんどし姿に着替えさせられる時点でもワンワンそのあたり泣いてるわけですよ
なんだろうと思っているんでしょうね、
はい、でもその泣き声が土俵上で大きく上がれば上がるほど周りの大人は、まあ、笑うというと失礼ですけれども盛り上がるんですよね、
拍手も出るし、元気だなということでね、でうわーっと大人たちも盛り上がって、でそこで子供たちも余計泣いたりすることもあるんですけれども、
でもその後にその笑いとともに拍手が起きるという。
そうなんですよ、ね、不思議な空間でしたね。ですから
そうですよね、でもそれによって子どもさんの将来を願って、無病息災だとかいろんなね健やかな成長なんかを願うっていう、そういう行事になっているっていうのは面白いですよ ね
地元の方たちが毎年楽しみにしている、そんな泣き相撲でした。
はい、で続いて3つ目なんですけれども、同じく下津町のといいますか、この山王子神社のすぐ近くにあるんですが、所坂王子というところにあります吉本神社に参りました。みかん祭りがこの日行われていたんですけれども、まあ、そういうふうに巡ってきていますので、すでにそのみかんの奉納だとかっていうのは終わっていたんですが、こちらも獅子舞が行われていましたね。
はい、こちらの獅子舞も私も着いた時にはもうクライマックスを迎えていたんですけれども、はい、ここもまた他の獅子舞とはちょっと違う感じで、盛り上がっている最後のところを見ることができたんですけれども、その後なんですよ、
はい、
また皆さん集まってこられまして、何かあるんですかって聞いてみましたら、お菓子巻き餅巻きだよ、それでみんながもうどんどんとで、
はい、私がそこにいた時には中川さん参加していましたけれども、
はい、後ろの方にいたのはいたんですが、投げる人が力強いのかして後ろの方まで飛んできまして、で前の方には子どもたちがいて、子どもたち用にもこうふわっと投げて、で後ろの大人たちにもこうバンバン飛んでくるんですけれども、たまたま私のところにも餅が落ちてきまして、あれ嬉しいもんですね
こっちこっちってやったんじゃないですか
やってませんよ、はい、でも嬉しくて、はい、さっと拾いましたけれども、
ね、まあ、なんかこう服を拾ったような感じになりますよね。
嬉しいですね、やっぱりね、餅巻きです。で
私自分のこう育ってきた環境でね、そんなにお祭りだとかっていうのは身近ではなかったので、初めてに近い感じで割とこうちゃんと見させてもらっていいですね。
でそういうお祭りが地元にあるっていうのが素敵だなと思いますね、
で、まあ、収穫を祝ったりだとか、その将来を担う子どもの成長をみんなで願ったりとかっていうのがいいですよね。で笑いが起こったりして、皆さんこう和気あいあいな雰囲気で笑顔を作る祭り、そんな感じがしました ね
皆さんも来年は秋祭り巡りいかがでしょうか、
ね、今年もまだまだあると思いますから、はい、私たちもまた、ね、別の神社巡ってみたいもんです。
そうですね、
街歩き今度本番でございます、
はい、
巡ってきましたシリーズパート2と言ってもいいんですけれども、今回は特別に海南市出身のフリーアナウンサー笠野恵美さんをお呼びしました、
はい、今回は海南市の中心部なんですが、笠野さんが子どもの頃よく遊んだという思い出の場所を中心にのんびりぶらーっとお散歩みたいな感じでね巡ってきました。中心部といいましても、そのエリアは
いわゆる皆さんが観光マップなんかでご覧になるところっていうのは語り部さんがいたりとかってするじゃないですか。そういうことよりも笠野さんの思い出とで今の海南市と見比べながら、笠野さんにもいろんなことを思い出してもらいながら歩いてもらおうということで、笠野さんの出身学校日方小学校の校区を中心にちょっとその周辺まで含めて歩きました。
では日方小学校からスタートです。
うわー、同じ制服ですね。
あの帽子と
紺色の変わってないですね正面にやったのは木造の校舎で、私が在校生だった時代に100周年を迎えて、今多分もう140数年、150年近くになってると。あら、やばい
違う
やばい
隣に流れているのはこれ日方川ですか。
はい、
はい、
ここね、今この中は見ませんけど鯉が泳いであるんですよ。
へえ。あ、いました。
鯉います。あ、いますね。
鯉ですね。
いろんな色の鯉がいて、でこの子たちに給食のパンを、残したパンをポーンと投げながら行くというね。
ここはちょうど下校中だった小学生たちに混じって、その当時から変わっていないという通学路を笠野さんと一緒に通りまして、しばらく歩きますと旧国道42号に出ました。ここがですね、今と笠野さんが子どもの頃とだいぶ変わっているようです。
ちゃんと電車が走ってました。市電が、市電っていうんですか、路面電車ですね。
路面電車、
和歌山から海南まで路面電車が走ってまして、で野上電車前かな、最終地点が、そこまで電車が行ってたと。あ、日切りさん、なんかそんなところまで、よくは知らないんですけど。
あ、じゃあ和歌山にあった路面電車っていうのはここに繋がってた。
繋がってるんです。でこれが旧の国道42号であり、今のバス路線であり、バス停もありますよね。今ね、光ったってなってますけど。
そうそうそう、今津原橋。
あ、そうです、そうです、今津原橋。あ、そうだ、ここはね、市場があったんですよ。海南の市場があって、で駅前の方に、裏側の方、ずっとそこ市場があったんです。そこね、ずっと行きますと、いろんな、海南市って昔から専門店しかなくて、専門店か、何屋さん、帽子屋さんとか、
帽子は帽子、
帽子屋さん、糸屋さん、毛糸屋さん、今のちょうど、あ、お、お、延島、こんにちは同級生です。
同級生、
今あの電気屋さんのご主人。
あ、そうなんですか。どうも、ラジオの和歌山放送と申します。
いつも聞いてます。
ありがとうございます。すごい。
あの電車が、JR が下を走ってたから、
僕も電車走ってたもんな。
だから延島くんの家の前とかはすごい都会ですよね。言ったらね、電車も通ってるし、
一番で野鉄に出て行って、
そう、野上電車、国鉄、路面電車が全部集まるところが延島電機店の前ですからね。
いや、もうちょっと向こうへ帰れない気のところです
が。まあ、やば、もうね、
突然すみませんでした。同級生の鍋島さんにばったり会うというそんな一幕もありましたが、今は高架になっている JR の線が一本あるんですが、笠野さんが子どもの時代は路面電車がこの旧42号、国道42号を走っていて、さらに野上電鉄で JR も通っていて、3本ね、線があったという、そんな話でした。で、市場があったり、あと専門店っていうんですかね、いろんなお店もあったんですが、昔とはちょっと雰囲気が違うのかなという話も出ました。クロエ川端通りにも続いている栄通りを今度は歩こうということになりました。柿本神社にも寄ります。
さ、栄通りという、
これが栄通り、
はい、アーケードが確かあったと思うんですけれども、アーケードの
今はないです
ね。ないですね。お空が見えてますね。クロエの方に抜けていく時の裏道でもあるんで、はい、栄通りを通って、それから川端通りに入っていくんですけど、ここもね、昔ながらの、ここが参道になってまして、ずっとまっすぐ行きますと柿本神社という、
こっち、あ、見えてきましたね。
見えてきました、
はい。
こう、うわ、風景が高架になってるので、
そうですね、ちょうどその高架が通って、その向こう側、
はい、そうなんですね、
ですね、これ
踏切を渡って柿本神社に入っていくというつもりで来たんですけれども、
はい、鳥居が徐々に、
本当だ、鳥居が高架の下に見えてきました柿本神社も大きく建て替えてますね。全部木造の社務所とかになったんですけれども、
確か上にこれ階段がずっとありますが、はい、登った先にあのお参りするところがあって、
はい、
でおみくじを引いて、はい、なんか水に濡らす、なんか、
あ、そんなのあります。あ、水みくじ、
そう、
水、来られたことあるんですね、ともちゃんは。
来ましたね、来たことがありますね。
ここは私の遊び場の一つでしてね、裏山に上がるんですよ。
上がれる、
三山っ って宮山のことを多分宮山って言ったと思うんですけど、正式名称もよくわからないんですが私たちの子供の間で宮山ですけれども、毎日のように登ってましたけども、多分ね
津波避難場所、それで階段がちゃんと手すりが
そういうことなんですね、
ついてたんですかね。
この裏山を、
ここから裏山に
上がっていけるんです、
入っていきます。
もうほとんど、あ、ここもでも上がれるようにね、まあ、このまま行くと山の上まで行けるかなという、で毎日上がっていって、一番上が市街地を見られる場所になるので、そこからあの洗濯物を干してる母に向かって、お母ちゃん
お母ちゃんって呼びかけるんですか、山から
というなんか聞こえるみたいで、手を振り返してはくれるんですけど、向こうは恥ずかしいからね、声は出さないです。
あ、でも声が届くんですね。
届いてるんですよね、発声練習してましたね。
お母ちゃんです。すごいですね。この柿本神社の裏山は笠野さんの遊び場だったんですが、今は津波避難場所という看板も出ていました。再び栄通りに戻ります。
文具の店備中が、
ルームアクセサリー、画材文具、事務用品、文具の店備中、天体望遠鏡をここで買ってもらいましたね。
あれですかね、望遠鏡あります。
あ、そうそう、あんなの、あんなの、あんなの買ってもらいました、
ね、今の子供たちも、もしかしたらノートとか文具揃えるときに、
そうですね、
来てるかもしれない。
はかり屋さん、
はかり売ってますね、
売ってますね、
売ってますね。
わー、なにこれ、はかり売ってますね、
はかりがいっぱい。
ちょうどこの角に来るとね、あのお茶屋さんがあったんです。
お茶屋さん
で、ほうじ茶をこう行ってて、いつもここは私がおかいさんの匂いがするって母に言ったら、母がでっかい声で言うな言うて
茶がゆの連想なんですかね。
茶がゆの匂いがしてたの、うん、あそこがね、厚生パンって言って海南日方小学校の給食とかのパン。
あ、
活気ありますね。
ものすごい掃除してはります。
おめでとうございます。小学校の給食のパンってまだ作ってらっしゃるんですか。
やめたやめ
た、そうですか。
あ、そうなんですか。で、今は
飯だけ、この今あの4月からやめました。
今年から
ご飯の方、ご飯ばかりはいけなくて、
今ご飯炊いてる、
だけご飯に、ね、ご飯が週に3回あるんですよ。でパンが今2回になってる。
あ、そうなん、
うん、
あ、小学校も
今まあ最終3回です。今度は4回にしようとしてる。そんな感じでバンドのご飯を増やしていこうとしてる。
厚生パン、そしたら名前変えないといけなくなります。厚生ご飯です。ありがとうございます。厚生ご飯、
ご飯、ご飯を作っていました。
知らなかった。
昔からあるお店、そして昔からあるけれども今はご飯を作ったりとかね、変わった部分もあったりしながら、そんなことを感じながら再び大通りに出ました。同級生の鍋島さんも言っていた昔からある店代表のズボラ焼きを食べに行くことにしました。
黒あん、白あん、カスタード2個ずつ、
お団子1本ずつ、
はい、
焼けますか。
どんどん焼けてますね。ここお店何代目ぐらいになります？
3代目。
ここでやり始めてどれぐらい？
30年から37年。
変わらないですか、その焼き方とか？
そうですね、一応それを心がけてやってますけれども、
海南を代表する名物ですよね。
ありがとうございます。この辺変わりました？なんか
すごく変わりましたね。
どこが一番
最初、始めた時は前に警察署と消防署があったんですけど、その後も民宿になって、病院になったりとか、前だけでも景色がもう全然変わってますね。
じゃあ 始めた時から
私は39年生まれなんですけど、一応ここの娘なんで、
これからも美味しい海南を代表するお菓子として
頑張ります。
頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございました。すいません、どうもお邪魔しました。
きなこ、
きなこ、
どっちがいいですか？
あ、じゃあきなこで、
はい、ではいただきます。
いただきます。笠野さん、黒蜜、
うん、
うん、
美味しい。結局、まあ、あのお団子を食べるというね、ズボラ焼きもその後いただきましたが、なんと奥様と同級生だったんですね、笠野さんね。でちょっと地区が違って学校は同じじゃなかったそうなんですが、っていうその黒江地区の方へ抜ける道にある城山トンネルに行ってみます。
街道沿いっていうのは全部ねお店だったんですよね。だから歩きながらいろんな専門店を見て、街、うんうん、自体がショッピングモールみたいなね感じで、だから子どもの頃に何かこう不便を感じたこととか全くないんですけれども、うん、
それも一つ一つ専門店なので、
そうそう、
いろんなこと聞けますよね。
そうですね、
分からなくても
。見えてきました。
あった、新しくなった城山トンネル。
あー、大きくなりましたねなんか半分ぐらいでしたもんね。
あ、そうですか。
で明かりもなくて真っ暗で、うん、なんか私の中では怪獣が口を開けて待っているトンネルみたいなイメージがあってそこを通らないとピアノの先生のところに行けないんですよ。
あ、このトンネルを抜けていくわけですか。
そう、ピアノの先生に怒られるという厳しさと怖さよりもトンネルの方が怖かった
さあ来ました、城山トンネルです。
怖くない。
明るいですね。広いし明るい。
だってそこだもんね見えてますもんね。
もうゴールが見えています。
ゴール見えなかったですもん、なんとなく。
これだけ広い道路ができると、うん、和歌山の東部の地区からもすぐに日方の町に入ってこれますね、黒江駅の方からね。
あー、全然怖い思いをせずに抜けてきました
トンネルを抜けたところで今回のぶらりは終了です。
どのくらい歩きましたかね、時間にすると1時間半ぐらい。
そうですね、ゆっくりあちこち見ながらですからそれぐらいですかね、うん。
まあ、でもこの城山トンネルはね、ちょうど国体を前に早くに開通したわけなんですけれども、はい、うん、当時まあ一緒に番組をしていて笠野さんとね、はい、喜んでましたよね、
うん、
うん、このトンネルは広くなったらいいと、まあ、今は海南に住んでるわけではないですけれども、そういう話がありました。でまた海南と言いますと今度ね式祭りあるじゃないですか、
はい、
でそんな時に皆さんは多分お祭りのところだけ行くと思うんですけれども、ちょっとその城山トンネルを抜けてみるとこの歩いた街並みとかね、ちょっとしたところがあるので、そういう楽しみ方もあるのかなって気はしましたね。
うん、でどの地域もその時間とともにね、時代の流れとともに雰囲気って変わってくると思うんですね。で改めて地元を歩いてみると、あ、ここにはこれがあったとか、蘇る思い出があったり、あるいは思わぬ発見とか出会いが、ここにこんなものができていたんだっていうようなね、そんなこともあって楽しいんじゃないかなと思いました。
でね、中川さん、
はい、
僕は海南市というとぜひ一つ訪れてみたい場所が以前からありまして、はい、恩山荘と一般に言われていますけれども、まあ、正しくは琴ノ浦恩山荘園というんですけれども、はい、和歌山市と海南市との境ぐらいにあるんですよね、海南側のところにありますが、恩山荘園には園ですからね、園長さんがいらっしゃいます、
はい
はい、で理事で田中園長とそれから常務理事の細川さん、お二人を訪ねて案内をというよりも、雨だったんでね、
あ、そうなんですね、
建物の中でお話を伺って、うん、まあ、庭も少しは見せていただきました。新田さんという方が作った庭というかね、庭園なんですよ。だから、まあ、新田さんというのは愛媛県の松山市出身の方で、大阪に出て国内のベルトメーカーのもう第一人者といいますかね、新田という会社を作られた方なんですよ。新田長次郎さんっていうんですけども、うん、この方がその初めは農家から出ているんですけれども、もう世界に通じるメーカーを作り、会社もどんどん増やし大きくなって、まあ簡単に言うとですよ、お金持ちにもなって、でいろんなところに庭園を作ったり学校を作ったりってことをしてるわけですよ。その中の一つに恩山荘園があるわけなんです。で松山というところも和歌山というところも 西側に日が沈むということで似てるっていうのがあって、いろいろ巡る中で第二のふるさとみたいね、まあ、他にも縁があるんですけども思って、その場所の土地を買い、もともと庭とかだったところを買ったんじゃなくて土地を買って造園をしたりとかしていく、だから一から新田さんが作ったということもあって、でいろんなお客さんを招いたりしていたこともあるので、地元の方今でも新田さんの別荘とかっていうふうな呼び方をしてらっしゃいますね。日本庭園を見に行くんですけれども、この建物を見てもらってこそ温山草原の魅力が分かるというふうにおっしゃってました。
でやっぱり、ね、このお屋敷の中入らないとこの庭園の素晴らしさがね、いや分からないことはないんですよ。外回っても温山草って言うんですけど、中から外を見るように作り込んでるんですね、
庭をね、
うん、4分の1になったらしいんですよ、うん、ここからね、あの海岸が見えたっていうんですね。それを追ってしまうんですね、うん、今はね十分手入れしてですね、偉人たちですね、東郷元帥やらいろんな方が来て見応えのある庭園に戻りつつありますから、これはまたぜひね見ていただけたらなと思う。やっぱり ここからのロケーションとか素晴らしいと思いますしね。
で一番の季節はいつですかねっていうと春と秋かなっていう話がありましたので、季節のいいこの時期に皆さんももう本当おすすめですから、ぜひ一度訪れてみてください。
今回の番組からのプレゼントは海南市といえば紀州漆器ですかね。というわけで漆器物を何か見に行きましょうか。
そうですね、年に一度の紀州漆器祭りというのが来月5日6日もう間もなくですよね、はい、土曜日日曜日に海南市内の黒江川端通りで行われます。漆器問屋さんがテントでこう軒を連ねてね、本当に漆器をこううずたかく積み上げてリーズナブルな値段で販売してるんですよね。
そうなんですよ、掘り出し物が見つかるかもしれません。皆さんも探しに行ってみませんか。
私たちもまあ行ってみてプレゼント選んでみましょうかね。
そうですね、3人の方にプレゼントします。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山海南市のプレゼント係までお願いします。前回ごぼう市の和菓子のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。応募の締め切りは11月10日必着です。番組の感想もお書きいただけると嬉しいです。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。
今回はそれこそいろんなところを巡りましたので、
はい、
放送でご紹介できなかったところがふんだんにあります。ですからそれはホームページの方で、ホームページでも全部いけないかなというぐらいありますので、ご紹介していきますので、そちらの方もぜひご覧になってください。ラジオで和歌山で検索していただきますとヒットしますし、番組も再び見たびと聞くことができます。
ラジオで和歌山、発見お宝海南市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月26日の放送です。桂木町をご紹介します。中川智美と、
さらに秋が深まっていると思います。西戸高道でした。